ひばりクラブおよび落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、昨日民主主義は滅びたと言って、今日は民主主義は生き返ると。一回滅びてもすぐ生き返られます。かつて私若い頃ですね、哲学が好きだった時期があるんですね。30から35ぐらいの間だったと思うんですね。まあ、自分自身も非常に人生についてどういう人生を送るのが自分として適当であるかということを一生懸命考えてた時期なので、中央公論社の世界の思想だったかな。35巻ぐらいあったんですけど、それを本当にむさぼり、まあ仕事をしながらむさぼるように読みましたね。まあ、割と小さな本だったもんですから。それのところ、時にホッブスのですね、イギリスのホッブスのリバヤーさんという本の中にですね、殿様がバカ殿だった時にどうするか、っていうのがありましてね。確かリバヤさんだと思うんですね。非常に強い印象を受けました。つまり、殿様がバカ殿でもですね、国民に責任があるんですね。殿様、王権、王様がトップであって、国民は別に王様の下で使われてるだけなんだけど、それでもですね、やっぱり国というのが人間にとっては大切で、で、バカ殿だったら国がダメになる。それをどうするか、っていうことをホップスが真面目に議論してんですね。もう叩き殺したらいいじゃないかなんていう乱暴なことじゃなかったんですね。で、そういう点から私ですね、実は今民主主義が滅びたのは、実は我々の責任なんですね、今度は。殿様がバカ殿だったわけじゃない。殿様はいませんからね。それもいろいろ国によって状況が違うわけですね。で、私はずっと言ってるように、ヨーロッパの民主主義が滅びたのは、これはまあある意味で仕方がなくて、まあ コロンブスのアメリカ大陸発見がまあ一応きっかけですから、16世紀、15世紀、16世紀ですね。16世紀から16、17、18、19、19世紀、20世紀の一部までね、それはアジア、アフリカの有色人種を全部植民地にして、それで生きてたわけですから、いい加減な民主主義でも生きていけるわけですね。この450年のツケが今来てるわけですから、これはヨーロッパの民主主義の崩壊というのは、まあ、ある意味じゃ仕方がない歴史的必然性だとは言えるわけですね。それからアメリカは非常に自由にやってきたんですけども、ちょっと拡大しすぎたと。要するにアメリカ国内の中でやってればよかったんですけども、世界中に覇権を唱えたと。現在アメリカの軍事同盟を結んでる国が確か66カ国。すごいわけですよね。それからもう世界のどこでも口を出してるわけですね。ですから、これはやっぱりやりすぎであって、まあそれによってアメリカの、これアメリカの場合は最近ではオリガーキーつってですね、少数の金持ちが支配する民主主義になっちゃったわけですね。少数の金持ちが支配する民主主義なんて言葉の中にもう矛盾がありますよね。少数の人が民主主義を作るってことはできませんからね。まあ、それで今度トランプ大統領の出現になった。トランプ大統領の出現が なってもまだ私は現在のその後のアメリカの、まあ、知識人を中心とした議論には間違いがあると今思っております。日本の場合は非常に簡単で、民主主義というのは突然降ってきた。それから日本の殿様が偉かった。というようなことからですね、国民は自分たちが判断しなくても民主主義が成立すると思ってたわけですね。やっぱり偉かったですからね。明治になっても明治天皇も偉かったし、伊藤博文も偉かったんですよ。伊藤博文は、オルガーキー、要するに、自分だけ得しようと思って行動してないですね。まあ、最後に、伊藤博文が暗殺された時に、まあ、朝鮮人に暗殺されたんですけども、伊藤博文が死ぬ間際にね、バカだな、あいつは。俺は、朝鮮は独立した方がいいつって主張してたんだけど、どうしても併合せざるを得なくなった。なんで俺を殺すのかなと、逆だなって言って亡くなった。まあそういうようなね、まあ、西郷隆盛もそうだし、勝海舟もそうでしたしね、明治の人ってのは大体そうでした。僕の親父は学者だから全然関係ないんですけども、全然自分のお金とか自分のためになんて行動してませんでしたね。学問一筋。で、それだけ自分をやるというような人でしたけど、明治の人でしたからね。それが現代になって、まあ、現代は、その国のトップの人でも、もちろん会社の社長でもね、 自分のことを考えてるっていうの人がいましてね、まあ、政治家なんか本当は自分のために金儲けるために政治をやる、政治には興味がないなんて人もいるわけですね。そうすると我々がそういうことに気がついたのが今だと言える。一回は民主党が政権取った時に半分ぐらい気がついたんですが、何しろ首相が悪かったですよ。まあ三人の首相をね、ちょっとここで名前出すのもはばかられますけどね。まあ最後の首相なんかは、絶対に増税しませんと。政治家ってのは口に出したことを守らなきゃ政治家じゃありませんなんて言って、衆議院議員出て、それで首相になって、絶対に増税しませんって言った人が、消費税を 5% から 10% にした。こういうことですから。これは、まあ言ってみれば国民の判断ミスなんですね。その時国民があなた違うこと言ったじゃないかっつって排斥しなきゃいけない。ということはどういうことかっていうと、私が思うにはですね、民主主義が復活するのは生き返るのは簡単で、国民は全員が選挙権があるわけじゃないっていうことに気がつくってことですね。我々は今、国民全員に選挙権があると思ってんじゃないでしょうか。だけど、その民主主義ってのは国民が殿様なんです。だから国民が殿様だってことは、殿様がその政治じゃダメだから国民が変わったわけですね。っていうことは国民は殿様以上であるってことがまず必要なんですよ。殿様以上でないと、殿様よりか悪いのに、殿様を引きずり下ろして、ねえ、ルイ18世をギロチンにかけて、自分たちが俺たちの方が偉いんだってやったわけですからね、フランス革命の民主主義。ちょっとここに書きました。これはもう少し僕らも検討する必要があると思いますけども、まず、選挙権を使う、行使することができる人が選挙権がある。国民が全員あるじゃなくて、自分に選挙権がある。俺は自分で考えればいいんですから、別に試験があるわけじゃないけど、民主主義ですからね、自分で自分を振り返って、私は選挙権があると思う人が選挙権を行使する。例えば、それは各自で決めるんですね。例えば、組織票の人。これはやめてください。ね。組織票、例えば、医師会の人で、医師会に有利なような人を投票する。これは何かっていうと、国なのに、国のうち自分が所属してるところに予算とかそういうのをうんとつけて優遇してくれって言うんでしょ？だから、自分が選んでいる職業だけを優遇してくれっていう気持ちがなきゃ組織票じゃありませんよ。例えば、組合の人。組合票なんてのは絶対ダメですよ。ええー、それから薬剤師会とかね。それから昔だったら土建屋さん。土木建築に金を出してくれる政治家を選ぶと。これもダメですよね。民主主義じゃないですから。だからまず組織票はダメと。だからむしろ不動票と言われる方が本当の選挙権を持ってる人なんですよ。だけどこれはマスコミが不動票なんてつけちゃったんで、なんとなく不動票の人は組織票の方がいいように思ってますけど。組織票とは民主主義じゃないですよね。で、まあ組織票。買収された人ね。これもちろんダメですね。買収された人。しかしこの買収された人って難しくて、僕ちょっと経験したんですけども、ある政党がいたと。で、メリットを受けない人は、その政党が変だと分かったら全部離れていく。ところがメリットをもらってる人は残ったんですよ。その時に僕は思ったんですけど、党員のうちね、メリットをもらってない普通の党員を半分が辞めたんです。ところが、その党員である程度政治的な、例えば、市会議員だとか、それなってる人ね。なってる人は、8割は残ったんですよ。これで僕見てましてね。あ、そうか。ね。市議とか県議とかに投票した人は、自分のために政治やってんだと、思ったんですね。これはやっぱりダメでしょうね。組織票でしょう。それから、買収された人にも相当するんですね。それから、嘘を見分けられない人。これは今、いますからね。僕も実は失敗しまして、深く反省してますけどね。やっぱり民主主義ってのは嘘は見分けることが国民の義務ですね、これ。僕そう思いますよ。だって、選挙で投票するってのは自分のためだけじゃなくて、相手、同胞ね、日本人同胞に影響を及ぼしますから。だから投票するってことは自分のためだけじゃなくて、日本のために投票してるわけですよね。その人が当選したら、悪い人を選んじゃったら、その悪い人が悪いことするからね。人に影響あります。そういう点では、買収された人や嘘を見分けられない人、自分は嘘は見分けられないと思ったらね、投票するべきじゃないですよ。僕今度投票する資格ないかなと今思っておりまして、迷っております。っていうのは私、前の参議院議員の時に嘘を見分けられなかったんですよ。 嘘を見分けられないって分かってるときは一回ぐらい遠慮しなきゃいけないかなと。あ、投票率を上げましょうなんて関係ないですよ。だって、日本の中で投票する権利のある人が投票した方がいいわけですから。だから、買収された人は投票しちゃいけませんよ。もちろんね。それで、だから嘘を見分けられなかった僕は、それから後、嘘を見分ける、もう訓練をいっぱいしました。だけどまだ、その嘘を本当に見分けられてるかどうかよくわかりません。ええ。それから、メディアの人ね。このメディアの人はやっぱり、メディアに騙されてる人もそうだけど、メディアの人もやっぱりダメでしょうね。だって、神戸の知事の件だってですね、いろいろ僕が言ってますんで、批判してる人もいますけど、やっぱりメディアはね、真実を伝えなかったと思うんですよ、僕は。だから、兵庫県のメディアの人は今度は棄権するべきでしょうね。やっぱり、そういう経験がありますからね。それから、メディアを狭く見てる人、うん。要するに、これは難しいんですけどね、僕はもう大変、だから僕大変なんですよ。そういう反省がありましたからね。もう日本の新聞、地上波ももちろんのこと、YouTube も見て、X も見て、外国のもうメディアも、もうできるだけ見て、もう毎日家族が呆れてますよ。ずーっと勉強してるんで。だから私は一回嘘をつかれて、まあ、皆さんにご迷惑かけたんでね。やっぱりその償いとしては、それだけやっぱり勉強しなきゃいけないと思っております。つまり、言いたいのはですね、やっぱり日本国民の一員として投票するなら、投票する方の義務があると思うんですね。それはやっぱり嘘に騙されない。金をもらったからって投票しない。ある組織に、例えば僕だったらずっと大学だったでしょ？で、大学が優遇してくれるような人に投票するってこれダメですよね。そんな人ダメですよ。まあだから、まずは我々は自分の力で民主主義を復活できるわけでしょ？権限があるわけですから。もう一つね、僕はコメントについてね、もうコメントをうちの、僕のコメントやめようかと思ってるんですが、やっぱり名乗らない人はダメですね。自分はどこの太郎兵衛である。どういう立場で物を言ってるということをちゃんと自分で言えない人はね、やっぱりこれ嘘をついてる人ですよ。言ってみれば。例えば、なんか、ひばりクラブや落語会の人は注意しろって言って毎回コメントをよこしている人いるんですけども、この人は、やっぱり自分の名前と住所と、それから自分の所属する考え方。これやっぱり言ってくださいね。そうしなきゃ投票しちゃいけません。っていうのは、自分がやってることが悪いって知ってるから隠れてるわけでしょ？自分が隠れてものを言うってのは、正々堂々してないですよ。ええ。俺が悪いんだったらちゃんと言えと。俺は何のトラベーだ。名乗ってからね。なんとかっつって言うんで、さあ、いざ戦うってならいいけど。暗闇から槍を撃って、人を殺害して、で自分はこそこそ逃げるっていうんじゃ、正しい行為じゃありませんよ。正々堂々やんなきゃいけないんですよ。だからその点では、あとね、僕はですね、やっぱりそういう意識がありますから、ちゃんとした国民でいたいと僕思ってるんですね。ちゃんとした日本人でいたいと思ってる。ですから、例えば何かを調べたときに、コレステロールもそうですし、最近のね、血圧もそうですけど、まあ、おおよそ20個ぐらいは論文とか書き物を見るんです。重要な時は100個ぐらい見るんです。ダイオキシンが毒物かなんて時はもうね、200読みました。もうどうしても自分の心の中に、ダイオキシンは毒物ではないという確信が生まれなきゃいけませんか。1個2個なんか見たって全然ダメですよ。それから、まあ僕が記憶してるのは、石鹸と洗剤の問題が起きた時ね。まあ、シュフレンが、あの頃シュフレンってのありまして、シュフレンがもう、洗剤追放石鹸がいいっつってやってましたよ。それで洗剤と石鹸の毒性をね、一生懸命言ってました。で、僕これちゃんと判断せないかんと思ってですね、あの時も200本読みましたね、200個。そうすると面白いことにね、30論文が、洗剤は有害だっつってるんです。あとの170の論文は、洗剤は石鹸と一緒だっつってるんです。で、多数決じゃないですからね。中身をまず見て自分で判断するってことが一つ。もう一つは、30個の論文が特定の研究室に所属してないかってこと。所属してたんですよ。世界で2、3の研究室だけが、洗剤が有害だって言ってた。だから中身としても、比較の仕方がね、やっぱり石鹸と洗剤と、比較して、 本当に洗剤が悪いのかということが学問的に実証されているかどうかという学者としての判断と、それ社会的な判断ですね。特定の研究室だけで、とか人が、特定の人が危険だ危険だって言ってる場合は、やっぱりそれちょっと考えなきゃいけないんですね。ところが僕コメント欄見てますとね、あそこにこう書いてあるって。あそこにこう書いてあるって何の役にも立ちませんよ。ええ。僕は一つのところに書いてあるからそういうふうに言うなんてことは絶対ありませんので。ええ。だから大体はコメント欄に、あそこにこう書いてあるっていうのは全部僕知ってます。だって複数見てますから、複数って大体まあ30個ぐらいは必ず見てるんですよ。ですからコレステロールに対してもね、コレステロールが、なんか、悪玉コレステロールとか善玉コレステロールって言ってる人の論文だとか、コメントはいくらでも見てるんですよ。それは自然とそっち見ちゃうからね。だからそんなこと言ったら僕みたいに、社会ではこう言われてるけども、本当はこうだ、なんてことを僕みたいに言う人はね、社会でこう言われてるってのは100個も言われてるんですよ。例えばタバコを吸うと肺がんになる。いや、実は今肺がんがどんどん増えてるけど、補正計算したらこうなるっていうのは、もちろん僕読んでるんですよ。で、補正計算自分でも計算してるんです。ならないんですよ。選挙権を持つってことは、社会には嘘があるってことも知ってて、それも自分でチェックして、いや、僕はチェックして騙されちゃったんですけどね。だから深く反省してます。自分でチェックして、そして、国民の他の人、日本人に、日本に対して迷惑がかからないと思って投票すると。それによって僕は民主主義は生き返ると思います。やっぱり僕民主主義はいいと思います。王様よりかは。だけど民主主義の欠点というのは、国民がですね、やはり選挙権を行使するっていうのは、他の人に影響があることだ。自分だけのことでは投票できないと思うことだと思いますね。今度選挙がありますけど。必ずそういう態度で投票してですね。それで日本の文化だけが他の国はできないと思いますよ。自分本位だから。自己実現とかね、自己つってる、自分つってるところは絶対ダメですよ。ただ日本は群れなんですよ。日本人を良くしよう。これ日本だけですよ、世界で。そういう文明を持ってるのは。だから人に迷惑かけない。だから犯罪が極端に少ない。ね。それで、有色人種で一カ国だけが日本だけが植民地になれなかった。これ全部そうですからね。ですから、私は日本文明だけはね、民主主義が成立するということをぜひみんながよく考えて、そして実現したい。こう強く思っております。今日はちょっと熱が入りましたけどね。よろしくお願いします。コメントの人も絶対にみんなで努力して、我々が正しい選挙権を発揮できるような方向でコメントしてほしい。もうそれがなくて、ただ誹謗中傷とかね、ここにこう書いてあるなんていうのはやめてください。もうこれはね、民主主義をもう引きずり下ろす、日本をダメにしようと思ってることですから。それはね、それからね、僕は今こう言いましたけど、それは違うというなら違うという論拠をきちっと示して、そして、より日本を良くしよう。僕はそれ言うんだら、なるほどな、この人ちゃんと、その薬学の三宅さんじゃないけども、きちっと自分の名前も書いて、論旨もきちっと書いて、それは人によって意見は違うけど、逃げも隠れもしないというコメントしかもう受け付けないことにいたします。